こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え。向井先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、なんか最近ありますか？
最近は、
前回もね、一進一退の体重計壊れてる疑惑のね、お話で、問題社員の気持ちが分かってきたという話がありましたけれども。
最近なんだろうな、ことなんですかね。
チョコザップ行ったりね。
チョコザップで、上海、チョコザップ行ったりしてるんですけど、最近なんでしょうね。
上海どうなんですか？
やっぱり景気は良くないですよね。消費が落ちてるか。
それってどこで感じるんですか？
広告、例えば地下鉄の広告とかがガラガラなんですよ。
はいはい、広告枠？
壁に貼ってるじゃないですか。で、日本もそうです。
はい。
で、あれ、昔はもう全部大体埋め尽くされてたんですよ。企業の携帯とか、なんかジュースとか、なんか旅行とか、なんかそういう消費、一般消費者向けの広告で、ペタペタ貼られてたんですけど、まあ、あとディスプレイ式。あれがですね、ガラガラなんですよ。上海の地下鉄。
顕著ですね、その話は。わかりやすいですね。
もう本当にびっくりするぐらいで、数少ない、その、広告はゲーム。ゲームはみんなやってんだなって思います。
オンラインゲームなんですかね。
オンラインゲーム。その地下鉄の広告がガラガラで。これはやばいだろうと思います。あとは、潰れてるお店も、まあ、そんなに多くないけど、まあ昔よりは増えましたよね、潰れてるお店はね。
飲食メインに
と。飲食イメージ。潰れたま、そうですね、潰れたまま入らないみたいな。
なるほど、ね。
あと、オフィスも結構空室が多い。空きテナントが多い。
法人テナント、空き結構出てる。空き
ですね。あんまり僕わかんないですけど、ただお客さんが訪問したりすると、あれ？これここもないの？ここも何？空きテナントみたいな。ビルが結構多いです。
いや、顕著ですね。ちょっと前の上海事情からするともうとんでもない勢いでしたけど。
もう4年前、4年前、5年前。
4年、4、5年前
ね。5年前のコロナ前とはもう全くもう信じられないです。あとね、僕チラシ、不動産のチラシもらうの趣味なんですけど。
へえ。
で、だんだんその相場とか覚えてきたんですけど。
はいはい。
下がってます。下がってる。賃貸も、中古の売買価格も下がってて、賃貸が下がってるのはびっくりです。
なるほど。
賃貸ってやっぱりやっぱり所得に連動するじゃない
です
か。ですね。雇用所得にね。下がってます。
じゃあ
私前住んでたとこ、10年前の家賃に戻った物件もあります。
何割減ぐらいの価格ですか？
おそらく3割、4割。
そんなに？
ピーク時より3、
3
割、ですね。3割ぐらい。これすごいですよね。
不動産バブル弾けたぐらいの感覚ですね。
ただ、上海はマシだってみんな言うん
で。それでも。
もっとひどいんでしょ。
はぁ、いやいや、というような上海からね、今日もお送りしていきたいと思いますが、
はいはい、
今日は事務職、女性の方からご質問いただいておりまして、
はい、
ちょっとですね、特質、変わった、今までにない質問でして、NDA に絡む質問でいただいております。ご紹介させてください。
はい。
いつもためになるコンテンツをありがとうございます。NDA の締結時に疑問に思っていたことがあり、思い立って質問をいたしました。ということで、いただきました。ありがとうございます。秘密情報について、NDA 締結の目的が終了した時に返却または破棄する条項が入っていることがあります。破棄証明を出すように定めることもあり、過去一度だけ破棄した証明を提出した経験があります。とはいえ、現実としては事実の記録として何らかのものが残っているのが現実だと考えており、破棄したという性善説で取り扱っているものの、相手方から流出するケースも十分に起こり得るものと考えています。 となると、実際はどう処理するのが良いものなのでしょうか。実態に合わせて修正するとは思えず、さらには退職時も同様に考えられるため、向井先生に質問させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい。
こういうことですけども、質問の背景としては、でもよくありますよね。NDA、会社辞めるときとかに NDA 条項巻いて、
はい、
今までのもの全部処分。確かにおっしゃる通り、性善説に立ってる感じして、証拠だって出したものの実態は別っていうのは全然ありえますもんね。
あ、全然あります。だから、まあ、もう本当、だそういうことはしないでね、みたいな感じで留まってますよね。うん、
これでも、ベースにあるのは、要は、もともと辞めたりというか、自社の機密情報を使って、競合とか、自分の独立とかで、都合よく利用さするっていうのを留めて、協業必死的な意味合いなんですかね。
そうですね。だいたいまあ、M&A とか情報をもらうときに交わしたりするんですけど、まあ、まあ利用し、まあ、紳士条項みたいなもんですよね。
紳士条項みたいなもんですよね。
うん。うん、どうしたらいいかって言われると、まあ難しいんですけども、まあ二つあって、一つは違約金。まあもし漏らしたら、違約金いくらを払ってもらいます、みたいな。
罰則規定的な。
そう。あとは、もし漏れた場合は、因果関係あるとみなします。要するに、あなたが漏らしたとみなします。
みなし？
みなし、因果関係みなしって、まあ、私使ったことあるんですけど。
そんなことできるんですか？
そんなできます。で、いや、みんな、私たちじゃないっていうことを証明すれば、もちろんそうじゃないんだけど、証明できなければ、あなた方のせいですよ。まあ、そういう、情報を結ぶか。
証明責任も相手方という前提で、みなし。
ただそんな、私はある、まあ、労働問題でいくつかそういったものを結んだことありますけど、それは絶対この人しか知らないだろうみたいな。
あ、てか、要はそういう話ですよね。
内容で、かつ漏らされると非常に困るんで、まあ、罰則、まあ、違約金としてかなり高額なものを設定するとともに、まあ、その分の解決金も結構高額払う。ちゃんとバランスが取れてる場合だけ使ってるんで、NDA でそこまでこう、この人しか知らない秘密とも言えないんで、
うん。
だからまあ、日本って性善説で成り立ってるから、まあ、それでいいんじゃないかなと思いますけどね、今のところはね。
これ何を襲う、リスクとしては何を想定なんですかね。性善説別に、一応、紳士、おっしゃる通りの紳士協定だから、まあ、巻いてるんだけども、別に漏れたって大したことないやっていうものに関しては、抑える必要もないじゃないですか。
まあ、だから会社の財務情報とかでしょうね。
ああ、なるほどね。
売り上げとか、お客さんの内容とか。
お客情報とかはね、さすがに。
お客情報も出してますか。そういったものでしょうね。ただ悪用できるかっていうと、悪用は普通はできないですね。それを知っただけでは何もね。
まあそうですよね。
あ、できないですね。だからそんなに漏れても、例えば東京商工リサーチとかに登録してるような情報だったりするわけですよ。売上利益とか。
はいはい。
だから、もう別にそんな、困ることあんのかなって、まあ僕なんか思うけど、まあ、気にする人は気にするのかなっていう気がします、ね。
だから、何を漏らしちゃいけないかっていう、その目的のところ次第で、だいぶ変わってきますよね。
そこまでの秘密は、まず出さないし、まあ、問題ない。
今までで退職した方が、そういった NDA というか、機密情報の漏洩で、それはさ、っていうような労働問題じゃないのか、もはや。
いや、ないですね。
あ、ないですか？
ない、ない、ない。だから、なので、
ないんですね、やっぱり。
こういう、ない、ないです。だから、あんまりこういう問題にならないし、弁護士にも相談ないんで、
ああ。
思ったほど
現実的に問題が起きないと、
うん、思ったほど大したことない状況でしょうね、
まあ、というのが現実なんでしょうね。
そうですね。で本当に例えば重要な機密情報って本当出さないか、例えば日系メーカーとかで本当に重要な技術とか知識は海外に出してないんですよ、お客さんから聞いてると。
うんうんうん、
もうやっぱ中国に出してるのはもうある程度もう真似されてもいいなって思うものしか出してなくて、コア技術とかはもう全然出してないって言ってましたね。何社も言ってました。だからもうそんなもんですよね。
NDA でどうこうというよりも企業側がリスク管理として徹底的にその辺は社内で管理してるんで、そもそも出ないってことですね。
管理してるんで、あと本当に商売上の秘密って社長とかごく一部の人しか、
まあそうですね。
例えばまあ通販会社とかまあ弁護士事務所だったらまあネット検索とホームページ反応とか予算とかキーワード別の反応比率とかこういうのをもう売り上げに直結するんですけど、こういうのはもう当然見せないですよ。
ってことですよね。うん、なのでどうなんですかね。意外と現実で見ていくとこういった NDA に関しての揉め事がそもそも起きないので、まあ、ある意味今の日本で言うと性善説で
成り立
っている。そこまで
も出してないんだと。
なのでそんなに縛る必要も結果ないんじゃないかなっていう。
あんまり気にしなくていいんじゃないかなと思います。
ただ退職時においての、どうしてもこれはっていうものに関しては、さっきのみなし条項の、そんなやり方もあるっていうことですね。
そうですね。みなしもあるし、退職者の場合は、あとは、例えば顧問って何もしなくていいから1年間再就職しないでくれって金払うと。
おぉ。
月50万。そういう顧問契約もあるんですよ。
それはその方から
が要するに何もしない1年間で うちとただ独占契約
何もしなくていいけど、
たまに相談に乗って、うん、その代わり月50万で1年間秘密守られるわけです。
それはまさに今のテーマの秘密守るための契約としてそういうことをするってことですか。
うん、でも600万とか700万ぐらいでわけないんです、そういう人が1年間我慢してくれるだけで。で、その間、なんとか、もう、なんか、新しいライバル出ても、なんとかできる。工夫するっていう。
1年間で。
そういう相談は何件か受けて。
ありますか？
やりました。2年間の人もいたかな？ 1 年契約の人もいたけど、相手の人も分かってて、結構吹っかけてくるんだけど、まあ、ありがたいから、まあ、いいよ、つって、1年ぐらいは。
それはそのぐらいその方がそのライバル企業とかでそれ持ってくと結構リスクあるぐらいの能力持ってたり知識あったり秘密してるってことですか。
そうですね。
はあ、
もうやっぱ特許に絡む情報を
研究者絡みね。
もう本当あれですね。だからこのお客さんよく知ってるとかそのレベルじゃなくて、この人いないとこの製造ラインが動かないとか、
あ、もうその次元ね。
人がこれバラすと、もう同業他社すぐ真似して、あっという間に、強烈なライバルができるみたいな。そんな感じです。だいたい技術者の人ですね、現場の。
技術者ね。
そう。それはね、会社もお金払うんですよね。
それは確かに。
もう、間違いなくまずいから。
なるほどね。
はい。
そういうところですかね。
そういうとこですね。
NDA というところの概念で縛るような話じゃないのかもしれませんね。
うん、NDA じゃなく、もう本当実際お金払って、物理的に縛るしかないね。会社に来て、で、他の仕事をしないでもらう。いうことやんない限り秘密ってもらえば。
というところですかね。
はい。
ぜひこの話聞いてまた質問具体的にありましたらお寄せいただけたらと思っております。岡井先生、終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では 向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。